皆さん、こんにちは。テックトレンドへようこそ。好奇心ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。テクノロジー動向を冷静に分析する専門家、トロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週も AI の話題が盛りだくさんでしたね。もう、毎日が驚きの連続です。
ええ、スージーさん。まさに AI の進化と社会実装が加速していることを示す。多岐にわたるニュースがありました。特にモデルの多様化とそれを支えるハードウェアの競争激化が顕著ですね。
ハードウェアですか？やっぱり AI の頭脳みたいな部分がどんどん賢くなってるってことですよね。
その通りです。今週は特に AI モデルの性能向上とそれを動かすチップやデータセンターといったインフラの動向に注目が集まりました。同時にAI の社会実装に伴う規制や倫理の問題も大きなテーマとなっています。
なるほど。じゃあ、まずはその AI モデルの進化について詳しく教えてください。なんだか Google とか LG とか、いろんなところが新しいモデルを出したって聞きましたけど。
ええ。まず Google は、GEMMA4 というオープン AI モデルを発表しました。モバイルからエッジデバイスまで、多様なハードウェアに対応できるのが特徴です。
へえ、小さいデバイスでも動くってことですか？私のスマホでも使えるようになるかもってこと？
そうですね。非常に小型ながら、128000トークンという長い文章を処理できるモデルも含まれます。さらに、画像や動画、音声処理も可能になっています。
すごい！じゃあ、なんか AI アシスタントがもっと賢くなるってことですよね？
その可能性は十分にあります。 LG AI リサーチも EXAONE4.5 という次世代マルチモーダル AI を発表しました。テキストと画像を同時に理解し推論できる高度なモデルです。
マルチモーダル AI って、それってつまりテキストだけじゃなくて写真とか絵とかも見て判断してくれるってことですか？
ええ、その認識で間違いありません。 EXAONE4.5 は競合する GPT-5 ミニやクロード 4.5SONNET といった大手モデルをベンチマークで上回る性能を示しています。
また ALIBABA は MARCO NANO や MARCO ミニというソナ MOE モデルを発表し、非常に効率的で多言語性能に優れた AI モデルの新たな可能性を示しました。いろんなモデルがどんどん出てきて、しかもどんどん賢くなってるんですね。本当に目が離せない。
他にも META が MUSESPARK という小型で高速なネイティブマルチモーダル推論モデルを発表するなど、 AI モデルの進化は止まりません。
うわ、モデルの進化もすごいけど、それを支えるハードウェアも大変そうですね。なんか AI チップの争奪戦が激化してるって聞きましたけど。
はい、まさに AI 業界の焦点はモデルのアーキテクチャだけでなく、それを動かす基盤となるシリコンへと大きくシフトしています。NVIDIA だけでなく、Google の TPU や META の MTIA も独自のカスタムチップを開発していますね。
カスタムチップって、その会社専用の AI チップってことですか？
その通りです。例えば Google の第7世代 TPU は、同等の GPU 構成と比較して約 3.5 倍ものエネルギー効率を実現しています。
3.5 倍？それはすごい。電力をそんなに節約できるんですね。
ええ、この AI チップ需要の増加を受けて、世界最大の半導体メーカーである TSMC は2026年第一四半期に過去最高の収益を記録しました。前年同期比 35% 増です。
日本でも RAPIDUS が2ナノメートルチップのパイロットラインを立ち上げ、富士通も 1.4 ナノメートル AI チップの設計を計画するなど、半導体産業の再興に向けた動きが加速しています。
おお、日本も頑張ってるんですね。それは嬉しいニュース。
韓国でも、国産 AI 半導体ベースのサービス商用化が加速しており、SK テレコムは ARM や REBELLION と提携し、低電力 AI 推論データセンターの開発を進めています。
しかし、こうした AI インフラの急拡大は新たな課題も生んでいます。米国では AI データセンターの増加により、 2027年までに電力消費量が過去最高を記録すると予測されており、電力網への圧迫が懸念されていますね。
AI が電気をそんなに使うんですか？なんか電気代が跳ね上がったりしないか心配になっちゃいますね。
電力価格の上昇やデータセンターの立地問題など、今後クリアすべき課題として浮上してくるでしょう。
なるほど。AI モデルの進化と、それを支えるハードウェアの競争がものすごく熱いってことですね。でも、AI が賢くなると、私たちの仕事とか、暮らしも変わっちゃうんでしょうか？
ええ。まさに AI の社会実装は多岐にわたり、私たちの生活や働き方を大きく変えつつあります。AI エージェントの活用は、その最たる例でしょう。
AI エージェントって、なんか秘書みたいに、いろんなことを代わりにやってくれるっていうあれですか？
そのイメージで概ね合っています。AI エージェントは、タスク処理や意思決定、行動実行を自律的に行い、プロジェクト管理の効率化や意思決定の強化に貢献しています。
うわぁ、それ、めちゃくちゃ便利じゃないですか？私の仕事も効率化されそう。
FAIRYDEVICES は、ウェアラブルデバイスからの情報で AI エージェントが作業報告書を自動生成する現場 DX ソリューションを発表しています。
Google も AI エージェント開発の実践ガイドを無料公開し、その普及を後押ししていますね。しかし、この急速な普及にはセキュリティ上の課題も指摘されています。エージェント AI で広く使われているモデルコンテキストプロトコル、MCP には、セキュリティフレームワークの欠如という重大なギャップがあることが示されています。
便利だけど、安全じゃないかもしれないってことですか？それはちょっと怖いかも。
そうですね。だからこそ、世界各国で AI 規制の動きが加速しているわけです。EUAI 法が高リスク AI システムに8月までの完全遵守を義務付けているように、世界中で AI ガバナンスが企業の避けられない現実となっています。
日本経済産業省も AI 活用における民事責任の指針を発表し、AI の適切な利用を促しています。また、韓国では AI がホワイトカラーの雇用に与える影響が指摘され、日本では生成 AI が漫画、アニメ産業に与える著作権侵害や雇用代替の懸念が浮上するなど、AI の社会的な影響も大きな議論となっています。
便利になるのは嬉しいけど、ちゃんとルール作りとか安全対策も進めていかないと大変なことになっちゃいそうですね。
今週の AI 機械学習の動向をまとめると、3つの主要なポイントが見えてきます。1つ目は GEMMA4 や EXAONE4.5、 MARCO、 MOE のようなより高性能で効率的、そして多様なハードウェアに対応する AI モデルが続々と登場していること。2つ目はAI チップ競争が激化し、各国が半導体投資を加速する一方で、AI データセンターの電力消費によるインフラへの圧迫という新たな課題が浮上していること。そして3つ目は、AI エージェントによる社会実装が進む一方で、セキュリティや倫理、雇用、著作権、そして規制といったガバナンスの重要性が改めて強調されているという点ですね。
なるほど。AI の進化のスピードに、私たち人間もちゃんと追いついて、賢く付き合っていかないといけないんだって、改めて感じました。私のスマホも、いつか AI エージェントが全部やってくれる日が来るのかな？
そうなる日も、そう遠くはないかもしれませんね。
今週もありがとうございました。テックトレンド、ナビゲーターのスージーと、
トロイでした。
また来週。